こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。5月30日配信分ということで、月末なので、
いや皆さんで、リスナーの皆さんもう5月30日ですよっていう、ね、気づけば年の折り返しがもう目の前っていうね。
そうですね、杉林さん曰くゴールデンウィークが終わったらもう年末になっちゃうよって
話。年末です。もう9月になったら来年のこと考えてますから。
もうそれ何度聞いても面白いんですけど。
ゴールデンウィーク明けたらもう翌年だったっていうね。
ですね。
なんかね、この間話したら、はい、あ、はい、私もそういう感じなんですよって言ってくださった方がいて、結構、経営者とか期末とかね、3月と決算みんな違いますけど、
はい、
四半期とか半期で考えてると、多分そういう思考回路の方はきっとほとんどなんじゃないかなっていう。
そうなんですね。
思うんですよ。
ちょっと残念ながら私がまだその境地に達してなくて。
いや、いいんでしょう。そして今今日を生きるっていうのが私たちの、あのできうる全てのことなので、
そうですね、
明日は今生きれないので。
確かに、
考えたって考えてる話なんで、ただ思考はそっちに行きがちだな。そしてポイントはそっちばっかり考えてると今を生きることできないんですよ。
これ今すごい大事なこと話してるなって気がします。
いや、だから明日どうかな、来年どうかな、来週どうかなって考えて今を生きてますかっていう。
いや、そうですね。
目の前が空っぽになっちゃうっていうね、現象はよくある人間の構造だと思うので、そして考えることは悪いことじゃなくて僕はいいことだと思ってるので、その上でじゃあ今日どんだけね充実した日にするかっていうのがやっぱり両立てだなと思うんですよね。
ですね。いや、もうなんか番組が終わっちゃうんじゃないかっていうぐらい。
終わっちゃう、終わっちゃう。まとめじゃないですけど、ね、入り口ですけど。
なんか濃厚な2分間でしたけど、今回アートプロジェクトなんですが、
久しぶりですよね。
そうですね。前回の配信で、私がある企業様のこう。180センチ横立って180センチの絵を描くかもしれないみたいな話をさせていただいたんですけど、実際今先週の土曜日にスタートして、下書きだけ描いてきたんですけど、で今日、そこを受けてなんかお話ししたいなと思ったのが、よくなんかこう次元上昇みたいな話を、
本田健さん、
まさに本田健さんがよく次元上昇とかっていうお話をされてるじゃないですか。
南雲さんね、収録ね、随分サポートされてましたよね。
実はね、そうなんですよ。5年ぐらいだったかな、一緒にやらさせていただいて、よくしていただいて、
贅沢な時間ですよね。お金をいただきながら本田健さんの話が聞けるってなかなかいないんじゃないですか。普通お金を払ってね、本田さんの話を聞きに行きますけど、
今思うとね、本当に
もらって生でリアルタイムに誰よりも先に聞いてるわけですね、収録だから。
いや、そう言われると本当
なんかすごい仕事だと思う。
すごい仕事、
仕事なのか、健さんからお金をいただいて一番最初にお話を聞けるって誰がいるんですかっていう。しかも5年間、
おそらく5年ぐらいやらさせていただいたかな
と。いやお金もらいながらのね、もう日本では最高峰の、そういうジャンルの方だと思うので、その方からおこと言葉をね、話をいつももらえるっていうのは、日本一ずるい人ですね、中野さんはね。
いや、だけど僕本当本田健さんにも感謝してますし、それと同じぐらい杉林さんの言葉もなんか同じように響いてますよ。
今ね、なんか上乗せで、ようやっとこう杉林さんを持ってきた感じがありますけど、ありがとうございます。
いや本当にそう思ってるんですけど、その次元上昇、自分が今その次元上昇をしてるっていう、そういうことじゃなくて、その次元上昇っていうものは何なのかとか、そのどういう時に起きるとか、要は 自分のステージが変わる瞬間ですよね。
はいはいはい、
なんかそういうところを見逃したくないじゃないですか。もし僕だけじゃなくて今ね、
そうですね、
これを聞いてるリスナーさんの皆さんも、
うん、意図的に作れたらいいですよね。
そう、だからそういう話したら面白いんじゃないかと思って、うん、まあ面白いっていうか自分も聞きたい、
うん、すごく大事なことを言ってるいらっしゃると思うんですよ、南雲さんがね。で、まあそれはイコール何なのかっていう、あの決まった答えではないとは思うんですけど、本田健さんの言っている次元上昇、まあ、ステージが変わるとか、生きているフェーズ感、領域感が変わるとかね、つまり南雲さんで言うと今その180センチの絵っていうのを言ってくださったことと次元上昇っていうことを合わせて言い始めたっていうのは、なんかそこにこうつながりがリンクするものがあるんですか、その次元上昇っていうこととその絵を描き始めた依頼が来たっていうことはつながりがあるんでしょうかっていう質問なんですけど、
はい、あのやっぱその次元上昇という言葉が自然に生み出されたので考えて、うん、でなぜ生み出されたのかなっていうと、やっぱり自分の中でそのクラスの大きさを描くのは初めてだったんですよ。でやっぱりそこに対してはすごい期待はもちろん楽しみはあるんですけど、まあ、それ以上にその大きな絵を完成させられるのかっていう不安もやっぱ同時にできてきてて、期待してくれて、ね、いる人もいるわけで、
うん、
なんかそういう想像をいろいろすると意外と乗り越えなくちゃいけないところもあるなと思って、
はあはあ、ちょっと分かりました。ちょっとリスナーさんのために、
はい、
こう次元上昇っていう あくまテーマにして南雲さんの起きていることを少しこう分解して解明していきましょうか。
ありがとうございます。
その180センチから108センチの絵がの依頼はなぜ来たんでしょうか。
要はそこの会社 の、
うん、
ちょっと中のリフォームがあって、でいろいろ今までちょっと殺風景だったから、あの、うん、絵とかチラシとかを貼って、まあ、要は楽しくしたいっていうイメージがあったみたいで、うん、だからそこまで別にどうしても僕の絵をっていうよりかは、まあ、その一つの中に僕の笑顔っていう多分イメージだったとは思います、うん、そんな別にそこまで。
ところで南雲さんが絵を描いてる人として言ってるのか、
うんうんうん、
誰としてどういう職業の人としてもともと知られてるんですか。
ああ、それは僕が今レコード の、うん、グレーダーっていう仕事があって、レコードの状態、まあ、傷があったりするわけじゃないですか、
うん、
中古だと。であとスリーブっていってこうジャケットがあって、でその状態をこう査定しながらこう金額をつけるみたいな仕事があって、
ああははは
あ
はは
で、
そういう
そういうちょっと仕事をうん、まあ、今年の1月ぐらいからちょこちょこっと、はい、あのさせていただいてて、
うん、そうすると、はい、絵を描く人としてそこに行ったわけじゃないですね。
行ってないです。
ポイントは、
はい、
ポイントは、
はい、
た時にじゃあ描いてよって言われたのは、うん、何を描いてよって言われたんですか。
スラックで流れてきたんですよね、あの壁に絵を描きたい人みたいな。
あ、社内 SNS。
そうです、そうです、そうです、そうです。
あ、じゃあ社内募集をしたんだ。
そうです、そこで絵を描きたい人っていう風にあったんですけど、はははは
で、まあそれを見た南雲さんはどう、はい、どういう行動を取ったんですか。
やっぱここは大きな壁にチャレンジするかっていう、
うん、
うん、なんかそんな思いでやってやるかっていう、うん、
はは
チャレンジでしたね。
ものすごい勇気がいったことですか。
結構勇気いりましたね。
あ、
はい、ただ
いいですね。
ただここでやんなかったら絶対後悔するなと思ったんで、
うん、は
あ、
は
あ、
はあ、
はい、
いいね、
はい、
質問終わります。
終わりました。
調査みたいな。今あの素晴らしいですよ。
はい、
あ、これ意図的に、はい、リスナーの方にお伝えしたかったこと、うん、テーマを戻ると次元上昇って一体何だと、
はい、
南雲さんの今あの一連のこのことを、まあ、そして結果はねこれからまた お楽しみのところあると思うんですけど、うん、何か違う場所で違うことをやり始めましたね、
うん、
やり始める匂いがしてきてますよね。今までの仕事の質、仕事のレールと、うん、 依頼の質とは明らかにちょっと違うっぽい、
うん、ですかね。まあそうですね。
どうですか どうかな
あ、まあ、だけど、まあ、今まだ完成してないんで、うん、あんまり言えないですけど、もう下書きの部分で俺すごい今幸せだなと思ってました。
なんか下
あのあもうみんなは僕の作品見てどう思うかは分からないですけど、作っている自分はすごい楽しかった。
いいね、はい、素晴らしい。はい、今2つ要素があって、はい、逆に2つだけなんですけど、はい、この次元上昇、じゃあ逆に意図的にこのことを次回も作り出そうっていうことをしたいじゃないですか、
うん、そうですね。それはもう
今結果的に起こったことを要素を汲み取って、はいはい、次のにそれをそのたまたま感を意図的に設計していくっていうことをするには2つの要素が、大きい要素があって、はい、まず1つ目、はい、いかに知られるか、うん、どうやって知られるかっていう戦略を作る、はい、戦術でいいや、
はい、
どうやって知られたらいいかって第一の質、自分への質問、
はい、
で第二、ここがポイントなんですけど、はい、次元上昇には必ずある境界線があるなと思うんですけど、はい、勇気が必要なことなんです。
勇気ですよね。なんか今鼻水出そうだ。本当そうだなと思って、
そこに、はい、本当これはちょっと難しいな、どうかなっていう、これが次元上昇のドアです。
やっぱそうですか。やっぱ勇気ですよね。
まあ勇気ある、つまり勇気が必要なのは大前提として恐ろしいわけです。
そう、恐ろしいんですよ。やっぱり、
まあ、恐ろしさの分野があなたの次の次元上昇の場所ですよっていう、
そういうことか。
判断基準、
はい、
恐ろしいって思ったらそこだって掴むといいですよっていう。
じゃあまさにその、まあ、成功不成功がある、かは分からないですけど、
そう、
まあ、
う
ん、ある意味だけど僕は 今の話を受けて、まあ、次元上昇の渦中にいたなって思いますね。
いい思いますよね、
はい、
だからもっと平たく言うとですね、うん、これ言うとちょっと安っぽくなっちゃうから言わない、安っぽくなるというか、うん、一般的すぎて言わないですけど、はい、それをあのチャレンジっていうわけです。あ、
いやだけど本当に、
うん、
あのチャレンジでした。僕の中でチャレンジと思ってました
ね、
はい、
ですよね、
はい、
でそれを分解すると、うん、そのことが引き起きるには、うん、まず誰との出会いにしても、うん、何をやる人なんだ、うんっていうことをまず知られないと、そのことは引き起きるきっかけがないわけです。
そうですね。
のためにはより次のとこに、次の出会いとかも含めて、うん、自分がどう知られるかってことを設計できそうじゃないですか。もっといろんな手段で。
なるほど、まあ、そこまで思い至ってなかったですけど、確かにそうですね、
まあ、つまり自己紹介をどういう形で、どういう切り口で、うん、いかにたくさん用意しているか、うん、SNS、リアル、紙、言葉、動画、音声、いろいろありますよね今、うん、ツールは、うん、というわけでいくと、これもできる、これもできる、といっぱいできるかもしれないと、うん、そして出会った時に何かやられてきた時に、いやそれはちょっとっていうところ、怖いところにこそ次元上昇、次のフェーズですよね、
はい、
ステージがご用意されていますよっていうメッセージなわけです、
うん、
この次元上昇の話が出たので、もう一つ遡ると、はい、絵画教室がゼロだった時あるんですよね。ゼロから1になった時っていうのは、
そうですね、3年前ぐらい、
どういう体験ですか、次元上昇っていうことに照らし合わせると。
だけどそれも本当に次元上昇で、
うん、
だって自分がまず先生になるっていうこと自体がもうまずありえないし、
ゼロ一生きてきた中で違うフェーズ、はい、違うステージですよね。
そうですね。で、まあ、それが最初マンションだったんですけど、まさかそれが保育園になりみたいな。
そこには恐ろしさとかありましたか、やる前は。
やっぱありましたね結構、
うん、
なんだろう、生徒にどう思われるかなとか、なんか人が全然来なかったらどうしようとか、
はあはあ、あります
ね。やっぱそれはどうしても感じますよね、
うん、
はい、
でも一歩踏み出したんですね。 扉開けたけど、
そうですね。でもっと遡ればやっぱりそこはやっぱ杉林さんとやった古典とかもやっぱりそこに行くし、
うん、
まあ言ってしまえばこのアートプロジェクトの回全てが、
うん、
全部点と点につながってるって気がするんですよね。
なんか今すごい何かが展開されてきたような、実際にちゃんと見るとそういうことを本当にその勇気を持って扉を開け続けているっていうチャレンジャーが一人ここにいるかもしれないですね。
気づいてみたらですけどなんか
番組始まってアートプロジェクトやった時にコミットしたことあるじゃないですか、
うん、
ニューヨークで個展を開こうこれ、ね、もしかしたらじゃないですよ、
はい、
そこはいやいやいやっていう領域だよね。
まあそうですね、
もしかすると今も
そうですね。
だけど、はい、だけど、
はい、
あの個展をやる前何もない、まあ一人の趣味に近い絵描きの人が社会で子どもたちを教育し、
はい、
ある会社の法人のオフィスを、はいはい、アートで満たし、
はい、
っていう活動をしている人がどっかにいるとするじゃないですか、
はい、
その人見た時に、はい、僕はいつかニューヨークで個展を目指してるんだってその人が言ってるとしたら、
はい、
あ、そうなのかもなって思わないですか。そうなる可能性が高まってきてるなって、
はい、そうですね、今ちょっと今勝手に一人で鳥肌が立っちゃいましたけど、まあ、どうなるかわからないっていう前提だけど、あんま大きなことは言えないけど、うん、だけどやっぱりそこを目指してるっていうのは
OK、
はい、
一つここでね、はい、アドバイスがあるんですけど、はい、提案があるんですけど、
はい、
誰として知られるかっていうことの中に、はい、私はニューヨークを目指してますっていう人として、
はい、
知られる設計をしてみてはいかがですかってご提案です。た時に、はい、どっかで誰かがこの会社さんの女性が、うん、あ、絵画ってんですかっていうように、うん、どっかで誰かが聞くんです、それを。時に目指してて、なんかオフィスで、ね、アートやってる人がいますよっていう人を、うん、誰かが誰かにつなげるかもしれない。だけどそのことは南雲さんがまず誰として知られるかっていう設計、ニューヨークを目指しててニューヨークで個展をやるんですって知られない限り起きないけど、その活動をしてると、うん、この今起きてることの再現性言ってるの、
うんうんうん
うん、時に設計はすること可能じゃないですかねっていう、う
ん、可能ですね。だし
可能だよね。
ちょっとこれは今やるべきことかなとも思いますね。
素晴らしいね、
はい、
次の次元上昇がすでに見え始めましたね。
そうです ね、
いいね。
もうさっきから目の前にある紙が僕興奮してふわふわと
じゃあ最後に情熱大陸の音楽を流しながら
それポッドキャストは無理です権利でも頂戴いやすいません。
だから南雲さんが今をどう生きるかっていうと、はい、この収録終わった後に、はい、誰かに私はニューヨークを目指してるんですっていう今を生きる、
うんうん、
今の言葉として未来像を今の言葉として、はい、そうやって今生きてるんですっていう、
いやちょっと
っていうことで知られていくっていうのは、はい、その未来の次元上昇、
はい、
その扉が今どこにあるかもわからないけど、うん、扉がある時突然目の前に来るわけですよ、
うん、
南雲さん明日ニューヨーク行ける、いや無理です、いや怖いな、えお金どうしよう、時間どうしよう、え行けないのどうする、行く行かないっていう、なんか今日は現れるかもしれないですよ。
いやだけどね、
時あなたどうするかなんですよ。
だからやっぱそういう時のためにやっぱりちゃんと地道にいろいろ、
でもねポイントはね、準備整わない時にドアが現れるのがポイントなんですよ。だから怖い、だから準備整ってたら何も怖いことないです。
あ、そうだよな、
あ準備が整わない時に来た時に扉を開けますか、いやまだお金がないんで、まだその技術がないんで、まだって人は扉開けないです。だからつまりそれは次のフェーズじゃなくて同じ場所の話です。その扉あったとしても準備が整ってたら同じ場所で同じことをやるんです。でも扉は準備整わない時に、あ来週ニューヨーク行くけどさ、南雲さん一緒に行かない、 いけますかっていう。そこで。それは突然現れるけど、そここそ、
そここそ
あなたの次元住所の扉ですよっていう。
ですね。いや、ありがとうございます本当。すごい。
なんかそんな風にね、皆さんの人生も、あ、あ、確かに今怖いことこれだなって思ったらそれかもよって
本当にそうですね。
見てみるのは大きく人生を動かす価値がある、うん、チャンスだったり機会かもしれないので、そんな風に人生見渡してみると、うん、結構次元上昇の扉あなたの目の前、
うん、
足元にある可能性はめちゃくちゃ高いです。
いや本当にそう思ったので、ぜひこれ
あの人に告白しようかしら、はい、うん、結婚のこととかね、怖いことたくさんあるな、ね、上司にこれ言ってプレゼンしたらまた怒らんじゃねえか、そこです、そこです、そこなんですという。
いやこれ多分ね、今聞いてるリスナーさんもすごく、うん、まあ自分のねこう身に置き換えて聞いていただけたら嬉しいなと思いますね。
そうですね、南雲さんが体現してくださってるので、
はい、いや 僕も、まあ、僕も本当に勉強しながらですよ。
みんな、はい、そういう要素に実は恵まれ囲まれて生きてると思うんですね。
そうですね、本当これは本当そうだと思うんで、
それ本当にそうやって捉えて一歩踏み出すか、ドアを開けるかどうか、あなたにしかできないことなんですね。皆さんにしかできないし、皆さんに皆さんだからできることなったと思うので、
はい、
うん、ぜひ扉を開けまくって、
そうですね、
まあ、その中にはできないことたくさん出てくると思うの で、はい、
そうですね、
そんな時に、ね、はい、助けを求めたり、はい、人と手をつないだりっていうことがまた増えるチャンスにもなると思うので、
そうですね、本当そうだと思います、
うん、はい、
失敗を恐れず失敗を糧にやっていきましょう。はい、
はい、
じゃあ今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。